メディカルカフェアット JA 広島総合病院。この番組は JA 広島総合病院の提供でお送りいたします。皆さんこんにちは。ここからはメディカルカフェアット JA 広島総合病院のお時間です。この番組は医療現場から健康のヒントを先生やスタッフの方と分かりやすくお届けする番組です。パーソナリティは崎田恵美子です。今日は腎臓内科の下田博則先生をお迎えしてお届けいたします。先生よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
はい、まずは先生自己紹介からお願いいたします。
はい、JA 広島総合病院腎臓内科の下田博則です。こちらの病院に来させていただいて6年目、今の現職になって3年が経ったところで4年目になります。どうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いします。では先生今日のテーマは、
はい、慢性腎臓病、まあ、CKD っていうんですけども、はい、この CKD についてとそれから尿検査が大事ということを今日お話ししたいと思います。
はい、お願いいたします。 CKD というんですね。これはどういった略になるでしょうか。はい、
CKD、まあ、クロニックキドニーディジーズの略で、はい、まあ、クロニックが慢性でキドニーが腎臓でディジーズが病気っていうことのこの略語になります。
はい、この慢性腎臓病なんですが、慢性があるということは急性もあるということですか。
あ、そうですね、急性もあります。はい、急性は、まあ、あの一時的っていうかですね、障害を何かきっかけがあってそれで腎臓が障害を受けてですね、ただまあその障害っていうのが、まあ、ずっと続かないもの、一時的なのでその障害がまあ過ぎ去ればね、あとはまあ回復を待つと、はい、まあ、そういうことになる。それがまあ急性腎障害というものになるんですけども、まあ、慢性腎臓病っていうのはその持続的なダメージ、何かこう原因があってですね、それがじわじわじわじわと腎臓を障害することによって腎臓の機能がちょっとずつ落ちていくと、うん、そういうものが慢性腎臓病というものになります。
はい、ではこの腎臓なんですけれども、知ってるようで知らないというか、うん、まあ、尿を作るところという認識はあるんですけれども、はい、腎臓の働きはどういったことがあるでしょうか。
腎臓のその血液からですね、ろ過をして、まあ、尿を作っていくということを、はい、が、まあ、もちろん一番やってることなんですけども、まあ、つまり、まあ、その余剰なものをね、体の外に今出していくと、で必要なものは、まあ、ちゃんと保持しておくと、はい、まあ、そういうことになろうかと思うんですけども、他にもですね、まあ、ホルモンを作ってその血液、まあ、造血ホルモンですけども、そういうものを作ったりしているので、はい、腎臓の機能が落ちていくと、まあ、貧血が進行したり、それから骨の代謝、骨代謝にも関わってて、はい、腎臓の機能が落ちるとですね、骨粗鬆症が、まあ、進行しやすくなったりと、はい、まあ、そういうこともまあ起こったりする、まあ、いろんなことを実はしてます。
あ、そうなんですね。まあ、身近な臓器だと思うんですが、この患者さん割と多いって聞くんですけれども、いかがでしょうか。
そうですね、あの最近ではですね、成人の5人に1人ぐらいっていうふうに言われてまして、だいたい約2000万人というふうに、まあ、推定されてます。
かなりですね。
そうですね、まあ、5人に1人なので、はい、まあ、一番おそらく、まあ、その国民病として多いのは高血圧になろうかと思うんですけど、それがだいたい、そうですね、成人の3人に1人ぐらいというふうに見積もられていますけども、まあ、本当にそれに次ぐぐらいの人数かもしれないですし、うん、まあ、実測じゃないので、はい、分からないんですけど、特に、まあ、あの年を取るとですね、腎臓の機能が年とともに落ちていくっていうのがあるんですけども、なので65歳以上になってくると4人に1人だったりとか、
はい、
75歳以上になると3人に1人 CKD なんじゃないかというふうに言われてますね。
うん、そうなんですね、
かなり多いと。だから結構隠れてると言いますか、はい、ちゃんと分かってない、
あ、だからまだ診断がついてない方もいらっしゃる。
そうですね、はい、受診してみたりとかですね、健康診断で、あの検査をしてみると、うん、CKD だったという方も、はい、まあ、たくさんおられる可能性があるということですよね。
わかりました。ではですね、この腎臓が悪くなる原因といったらどういったことになるんでしょうか。
はい、腎障害の原因は割と、まあ、その、まあ、代謝の臓器で多岐にわたるんですけども、まあ、その腎臓特有のですね、腎炎といってですね、腎臓で何かこう炎症を起こしてしまって腎臓が壊されてしまうと、うん、そういうような病気になられて、で腎臓が悪くなっていくということもあったりしますが、薬とかをまあ飲んだりしますよね、
はい、
でその薬が代謝の過程で腎臓にダメージを与えてしまうというものもあったりとか、あと、まあ、全身的な膠原病とか、はい、そういう病気から二次的に起こるようなものもあったりして、本当に、まあ、いろんなことで腎臓っていうのはダメージを受けるというようなことが分かってます、
うん、
ただ、まあ、一番 多いのは、まあ、加齢に伴う腎臓の機能の低下であったりとか、いわゆる生活習慣病っていう、あの高血圧とか糖尿病っていう、まあ、こういうものを持たれている方が、まあ、管理がねちょっといまいちだったら悪くなっていくと、はい、いうことが多いです。
ああなので年齢を重ねるとみんなが気をつけないといけない病気ですね。
私もそうです、
はい、はい。で先ほどあの隠れ腎臓病わからない人もいるということなんですが、はい、初期症状ってないんですか？
腎臓の機能が、まあ、落ちてすぐぐらいであればですね、症状は基本的にないんですよ、わからない、
はいはい、
なので、まあ、初期症状という言い方ではなかなか難しいのかなというふうに思います、うん、ある程度進行していくと、まあ、先ほどの貧血になるんですよとかですね、はい、まあ、ちょっと体がだるくなったりとか、まあ、最終的には食欲不振ですかね、はい、まあ、そういうのも出てきたりはするんですけども、まあ、そういう症状が出ているということはかなり進行しているということになりますので、まあ、基本的には早期発見で早い目に対応していく、症状が出ないうちから管理していくということが、はい、必要になってきます、
うん、ということで健康診断が大事ということですか？
その通りですね、
はい、あの検査はどんなことをするんでしょうか？
検査はですね、まあ、血液検査と、はい、まあ、尿検査になるんですけども、血液検査でですね血清のクレアチニンという項目を測定するんですね。でそのクレアチニンとそのあなたの年齢からですね複雑なちょっと計算式に入れられて、はい、EGFR っていう糸球体のろ過率というものを計算で出されるんですよ、
はい、
でそれでまず今の現在地といいますか腎臓の機能、それがまあ60を切ったらまあ慢性腎臓病ということになるんですけども、
はい、
その数値を一つまあ出して検査で今の腎臓の機能を見るということ、
うん、
それと大事なのはですねやっぱり尿検査でタンパク尿が出ているかどうか、はい、あるかどうかということを確認することが大事で、
うん、
まあ、タンパク尿が出ているということは腎臓が何かしらの障害を受けてますよという、うん、証明になるんですね、
はい、
なので腎臓が破壊されていってますよということになります。ですのでタンパク尿が出ているということは、まあ、腎臓の機能がね進んで進行していきますよと、現在地は分かったけどもじゃあ10年後20年後どうなってるんだろうということも大事だと思います。でそのためには血液検査だけでは分からない、
はい、
尿タンパクを見てそれが出ているかどうかで確認していただきたいということですね、
うん、
やっぱタンパク尿が出ているとですね腎臓が悪くなるだけではなくて、
はい、
脳血管病とかですね、脳梗塞とか、
はい、
心血管病、まあ、狭心症とか心筋梗塞とかそういうもののリスクも上がっていくと、いうことが分かってますので、
うん、
結構そのタンパク尿をチェックするということは大事なんですよ、
うん、あの体にとって必要なものが出てしまうということなんですかね。
そうですね、体でタンパクっていうのはその体で作られてですね、もちろん大事なものばっかり作ってるわけですけども、そういう作ったものがですね腎臓から、まあ、血管がもうダメージを受けてですね、
はい、
もうろ過が、まあ、うまくいってないというか、まあ、もうダダ漏れになっちゃうみたいな、
ダダ漏れ、
ええ、はい、そんな感じであの、うん、出ていくというような状態になってるんです。
はい、わかりました。じゃあ血液検査と尿検査両方が必要ということなんですね。わ、ね、
はい、
かりました、まあ、それで状態が分かったとして治療はどういうふうにされるんでしょうか？
治療はですね、まあ、特殊な病気であると、先ほど言ったような、まあ、腎炎みたいなねそういう病気ということが、まあ、よりこう詳しい検査をしてですね分かったら、まあ、ちょっと専門的な私たちがこう治療介入を行うということになるんですけども、まあ、多いのはやはり高血圧とか糖尿病とかそういう生活習慣病を基礎とした CKD の方が多いので、やっぱり腎臓が元気なうちに、そもそもまあ体が元気なうちにですね、はい、食事のコントロール、
はい、
まあ、特に減塩が大事なんですけども、はい、それをしていただいたりとかですね、うん、あとはまあ過剰なね、あの暴飲暴食避けて過剰な、ね、摂取っていうのも控えて、まあ、運動もね、
はい、
適宜しっかりやっていただくと、いうことがまあ大事と。いうことになります。
そうなんですね、わかりました、はい、だから腎臓だけじゃなくてやはりいろんなこう部位と、ま、密接に関係しているので、
はい、
体全体を健康にしていくといったことがとても大事で、
はい、
時々年に1回はチェックをしてください。
そうですね、
ということですか？
はい、その通りです。ありがとうございます、
はい、わかりました、ありがとうございます。ではお時間になってまいりました。最後になりますが、今ラジオを聞いてくださっているリスナーさんに何かメッセージお願いいたします。
はい、JA 広島総合病院では腎臓専門のドクターがいてですね、あなたの腎臓を守るために診療させていただきます。で、また食事のも大事だというふうに言ったんですけども、 ども、まあ、栄養士もおりますので、そういうところの、ね、栄養指導とかもできますので、
はい、
ぜひね、あの腎臓の機能が悪くて GFR が60を切ってるとかですね、でタンパク尿があるというのことがありましたら、ぜひ JA 広島総合病院腎臓内科受診していただいて、で相談していただけたらと思います。
はい、ありがとうございました。はい、では先生、リクエスト曲いただいているんですが、ミセスグリーンアップルお好きですか？
はい、あの結構あの我が家は、まあ、聞くことが多くて、特にあの子供たちが好き で、
はい、
でだと、まあ、フリーレンっていうの、はい、あるんですけどそれの、まあ、主題歌っていうので、フリーレンが、まあ、家族で好きなんで、はい、これを選びました。
はい、優しいパパの顔が今見えました。はい、それではミセスグリーンアップルでルル、こちらをお届けしながらお別れとなります。本日は腎臓内科下田博之先生をお迎えしてお届けいたしました。ありがとうございました。パーソナリティは崎田恵美子でした。メディカルカフェアット JA 広島総合病院。この番組は JA 広島総合病院の提供でお送りいたしました。